今日はマルコの福音書の4章です。このところには神の国の例えが語られてあります。2節を見ますと、イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われたとありますけれども、この種まきの例えをイエス様は最初に語られました。そしてこのことについて弟子たちに、11節を見ると、あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちには全てが例えで語られるのですと言われました。なぜ弟子たちに奥義が与えられ、そして外の人たちには例えで語られるのか。それは12節のところにこのイザヤが予言した言葉が出ているわけです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないようにということをイザヤは予言したわけなんです。おそらくは多くの人たちは病が癒される、また死人が生き返る、そういう外側の奇跡だけを見てイエス様にこの求めてきているわけですけれども、しかし弟子たちは違うわけです。イエス様に従っていく、それはやがて来たるべき神の国で生きるという非常に大きな目的があるわけです。ほとんどの群衆はこの世の素晴らしさ、そしてまたこの世で自分が豊かに生きるっていうことを求めていたと思いますけれども、しかしこの救いに預かる永遠の命に預かった私たちはこの世だけで生きるものではないわけです。来たるべき神の国にあって私たちは豊かに生きる、そしてその実が結ばれるということであるわけですけれども、この種がまかれるということは実は14節にこの御言葉をまくとあるわけです。その種はこの普通の植物の種ではなくて、もう御言葉ということであるわけです。17節のところに、その自分の中に根がなくしばらく続くだけです、後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。困難、迫害、そうしたものにもうつまずいて信仰をやめてしまう。もう日本のクリスチャンの寿命は2年か3年だというふうに言った人がありますけれども、困難、迫害でつまずいてしまう。私たちはそれを乗り越えていかなければならないわけです。そしてもう一つのことは、この茨というのが18節に出ていますが、その茨は19節にこの世の思い煩い、富の惑わし、欲望というのが実は入り込んで実を結ぶことができない。これは今の私たち自身が気をつけなければならないことではないかと思います。そうしたこの世の思い煩いや富の惑わし、欲望をまず自分の心の中から取り除いていただく、私たちの心を清くしていただく必要があるわけです。20節には良い血と出てるわけですけれども、そうしたもう妨げるものが取り除かれて、よく耕かされている柔らかい土地に御言葉をがまかれるならば、30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができるわけです。そして21節には食材のことが出ていますけれども、22節に隠れているものであらわにされるものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありませんとあるわけですけれども、この夜暗くなった時に明かりをつけるわけですけれども、その明かりをマスの中とか寝台の下に置くっていうことはまずないわけです。明かりは上の方につけて、そして周りを照らしていく、イエス様は私は世の光であるというふうに言われたわけですけれども、もうイエス様が共におられるということを実は私たちはもっともっと明らかにして上に持っていき、輝かせなければ ならないわけです。私はイエス様によって救われましたということを隠しておいて果たしていいことだなんだろうか。そうではなくて、イエス様は今も生きていて私たちを救ってくださる、慰めてくださる、永遠の命を与えてくださる。それを私たちが隠さないで明らかにしていくということであるわけです。私たちは日々の生活の中でどれほど神様に感謝し、またイエス様に祈ったことが応えられた、叶えられた、実現したということを喜びを持って表しているかということであるわけです。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうと25節にありますけれども、そういうことがないようにますます神様の恵み、そしてこの御言葉の約束が実を結ぶものにさしてほしいと思います。そしてその目というのは、実は28節に地は一人でに実をならせとあるわけです。もう寝ている間に作物は成長し実を結ぶ。それは何かっていうと、私たちは委ねなければならない。自分の力で実を結ばせるのかっていうと、決してそうではないってことです。確かに水をやり雑草を抜くというようなことがあるんですけれども、しかし実が結ぶというのは、これはもう神様の働きである。私たちはそのことを信じて委ねていかなければならないということです。ですからもう寝てるうちに芽は育ち実を結んでいく。そして29節に収穫の時が来たならば借り入れがあるということを私たちは知ることができます。そして神の国は31節にからし種のようなものです。地にまかれる時は地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。もう神様自身がそれを大きくしていってくださる。私たちはそれを何もする必要はないわけです。神様が成長させ、また豊かに実を結ぶものとなり、私たちはその恵みに預かることができるということであるわけです。そしてイエス様は弟子たちを向こう岸に渡らせるということをされましたが、37節を見ると、激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。船は水の上で浮かぶものであるわけです。しかし水がその中に入ると船は沈んでしまう。実はそのことは19節であった、思い患い、富の惑わし、欲望が入り込んで御言葉を塞ぐとあったわけです。この3つのものがクリスチャンの心の中に入り込んでくると実を結ぶことはできない。それは37節にあるその船の中に水が入ってくると船が沈んでしまう。それは同じことであるわけです。私たちも世の煩いや富や欲望が心の中に入ってしまうと、私たちは世の中に埋没して沈んでいってしまう。そういうクリスチャンがなんと多いだろうかということを思います。40節に、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか、イエス様は言われています。イエス様は風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われたら、風はやみすっかりなぎになったと39節に出ているわけです。イエス様はそうしたものを言うなれば、私たちの心の中から取り除いてください。私たちはこの世に生きていますけれども、この世にもう沈んでしまってはいけないということであるわけです。私たちにはイエス様がおられる。一切のことをイエス様に委ね、またイエス様に明け渡し、イエス様に信じてすがっていくならば、必ず 勝利を与えてくださる、もう向こう岸まで渡らせてくださることができるわけです。これが神の国の奥義である。主は私たちと共におられ、もう世の終わりまで一緒にいてくださる方です。このことを信じて、また私たちは主と共に進みゆくものとさせていただきたいと思います。